本日ともに聞きましたマタイによる福音書第13章36節以下の部分、ここイエス様が毒麦の例えの説明を弟子たちになさっている箇所であります。前に共に聞いた毒麦の例えそのものをまず思い起こしてみたいと思います。ある人が自分の畑に良い麦の種をまいた。ところが夜中に敵が毒麦の種をまいていったので、両方が一緒に芽を出した。しもべたち、畑を管理するしもべたちは毒麦を抜き集めましょうかと主人に言ったけれども、主人はいや、毒麦を集めようとしても良い麦も一緒に抜くかもしれない、だから収穫まで両方とも育つままにしておけ、収穫の時になったら狩る者にまず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて蔵に入れてくれと言いつけようと言った。これが毒麦の話、まあ、例え。で、今日この例えの説明を弟子たちに求められた。イエス様がこの例えの一つ一つの言葉の意味を説明しているんですね。何を意味しているのか、何を示しているのかをお語りになったというのが今日のところです。良い種をまくものというのは人の子であると、そうイエス様は説明しました。人の子、つまりこれはイエス様ということです。イエス様が良い種をまくものなんだ、そうご自身で説明されました。そして畑は世界である、良い種というのは御国の子たちで、毒麦は悪いものの子たちである。で、この御国の子、まあ、神の国の子は43節後のところでは義人、まあ、つまり正しい人、まあ、義人とも言い換えられていますよ。そして悪いものの子らというふうに言われていた、この悪いものの子らは41節ではつまずきとなるものであったり、不法を行うものとそう言い換えられています。で、その毒麦、悪い者たちをまいた者は、そのまいた敵というのは悪魔である、まあ、サタンである。そして収穫する時というのはそれは世の終わりだと言いました。そしてその麦を狩る者たちは御使いたち、まあ、天使たちであるというふうに説明した。で、こういうふうに例え話の一つ一つの言葉の意味をイエス様は弟子たちに説明しました。そしてそれをそのことをまとめて、この例え全体の意味を40節から43節において、まあ、一つ一つこう語っていっているんです。そこは、一つ一つの言葉は読みませんけれども、そこにはこの世の終わり、世の終わりに神様による裁きがあるんだ、良いものと悪いものを分けられる、そういうことがこう語られているのであります。で、裁き、良い麦と毒麦をはっきりと区別するということです。つまり御国の子、神の国の子らと悪いものの子らを分けるということです。つまり救われるもの、滅びるものと神様が分けられる、神様によって分けられる。つまりこの畑っていうのは世界であると言いました。今この世界には良い麦と毒麦が共存しているんだ、両方とも同じように生え育っている。終わりの前の、まだ終わりが来ていないこの世界では、御国の子たちだけが繁栄してよく生きて栄えていって、悪いものの子らはどんどん没落してな、どんどん衰えていくということではない。終わりに向かっていくとキリスト者たちだけがどんどん力をつけてどんどん良くなっていくなんてことは言ってない。そして悪いものはどんどん弱くなっていくなんてことも言ってない。むしろ私たちの現実を見ると、悪いもの、むしろつまずきとなるもの、不法を行う者たちの方が富み栄えていくような事実も多々ある。 そういうものを目にする。しかしけれども、世の終わりの裁きの時には神様がその区別をきちんとつけてくださる。毒麦が、つまり悪い者たちがそのままでおとがめなしというのでは済まされない。御国の子らを、正しい人々には神様が豊かに報いてくださって、イエス様の父の国、私たちの父の国で太陽のように輝かせてくださる。そういう時が終わりに必ず来るんだことをこの説明で語っている。しかし、あ、そうなのか、あ、そのように聞くと、あら、先日私たちの聞いた毒麦の例えそのものから聞き取った御言葉とはメッセージとは少しなんだか違うなというふうに感じる方もおられると思います。でこれは例え話というのは世の終わりのことを、どちらも例え話は世の終わりのことを語っています。そして良い麦、毒麦が分けられるということも語っています。しかしこの例え話がそのもの、例えばそのものが私たちに語りかけるということ、語りかけているということは、その世の終わりの裁きまでの間、つまり今のこの世において良い麦と毒麦が共に存在することが許されているということを、私たち中心のメッセージとして聞きました。毒麦を抜いてしまいましょうかというしもべたちの意見に対して、主人が、つまり神様が、良い麦も一緒に抜いてしまってはいけないから、毒麦もそのまま生かしておけというふうに言ったということを聞きました。この主人の思いの方に集中しました。でそれは一本の良い麦を失うこともないために、多数の毒麦をも共に生かしておこうとする神様の深い御心で、それこそがやっぱりこの例え話そのものの持つ大切なメッセージであることは間違いありません。それを前の説教で私たちが十分に聞いたことでありました。ところが今日のイエス様の弟子たちに向かっての説明は全くそのことに触れていません。この説明、イエス様の説明というのは、例えに出てくる一つ一つの単語、何意味しているのかということを語っていますけれども、私たちが大事だと思って聞いた、収穫まで両方とも育つままにしておきなさいという主人の語った大切な言葉の意味については、今日イエス様は語られてない、説明されておられない。つまりこの今日のイエス様の説明というのは、この例え話全体の説明にはなっていないというふうに言う。でもあえてイエス様は例えの中のある部分だけに限った説明をなさったと受け止める。例え自体はもの深い御心、父なる神様、神様の深い御心、慈愛が示されているんですけど、あえてその部分はあんまり大きく語らなかった。今日このイエス様の語られた説明の中で最も私たちが注目しなきゃいけない、聞き落としてならないところというのがあります。見過ごしてならない言葉、それは38節の畑は世界である、この一言です。畑は世界である。でこの説明はどこにこうフォーカスしているか、限定して語っているかというと、このところなんです。今までは収穫、この前が聞いたのは収穫まで両方とも育つままにしておきなさいという言葉を中心としてこの間聞きました。例えを読んでいくときには、この麦畑は何を意味することになったのかというと、それは世界全体というふうに考えることもできるんですけれども、もし世界全体と考えた場合には、この畑から毒麦を抜き集めましょうかといったしもべたちは一体誰のことになるのか、これの話になります。この世界全体から毒麦とか悪いものをことごとく抜き去って、この世界を良い麦、正しいものだけの世界にしようと考えている、そういう者たちの存在っていうのはちょっと考えがたい。世界の中でそんなことをできる人、悪いものだけをこう抜いていく、むしろもうちょっと現実的に私たち受け取ったら、この畑を神様の民の群れである教会と考えるっていうこと、これは先週聞いた聞き方でありました。良い麦、これは神様が教会に連ならせてくださった信仰者たちだ。 ところがその教会には良い麦ではない、どうも良い麦ではない、毒麦のような人がいる。本当に神様を、イエス様を信じているとは言えないようなことを言ったりする人がいる。そういう人は他の人たちも巻き込んで、まあ、悪影響を及ぼす、教会に迷惑をかける。そういう人を何とかしなければならない。教会は正しく神様を信じている者だけの群れでなければならない、良い麦だけの畑でなければならないというふうに思う気持ちが、それが毒麦を抜き集めましょうかと言ったしもべたちの姿だというふうに話しました。それ象徴していることだっていう。しかしそれに対しては主人は、いや、毒麦を抜こうとすると間違って良い麦も抜いてしまうかもしれないから、教会の中で悪いと思ってそれも良い麦だかもしれないから、そのままにしておけ、私の畑、つまり教会に毒麦が生えていてもいい、それによって良い麦に迷惑がかかることがあるとしても、それを忍耐しよう、共に忍耐しようと言っておられる。それが私たちがあの例えそのものから聞き取ったメッセージでありました。つまり収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。これを中心にして聞くと、それこうなんです。この麦畑っていうのは教会を意味していたんだ、そういうふうに受け取りました。でも今日は違う、畑は世界なんだ、大きく見ています、大きく見よう、そういうふうにイエス様は促されているんです。畑は世界という言葉を、まあ、中心にしてイエス様の言葉を聞くとき、この例えを私たちは全く別のメッセージとして受け止めることになります。それは私たちのこの教会だけじゃない、生きているこの世界全体が神様の畑であるということです。そこには神様は良い麦の種をまいてくださった、イエス様がまいてくださった。でこの世界は神様によって、まず創世記、創造を考えてみても悪いところとして作られておられます、作られていません。良いところとして作られました、良いものとして作られていました。そして私たちも良いものとして作られました。これは極めて良いというふうに言われて作られました。でしかし現実、良いものとして作られ生かされているけれども、しかし現実にはこの世界には悪が存在して、罪の力が猛威を振るっている。絶望が世界を覆っているような気がします。良いものとして作られて、世界が神様の畑として作られているのに、罪の力が猛威振るっている。暗いニュースを耳にするだけじゃない、絶望が世界を覆っているような気がする。それはなぜか、神様の畑であるこの世界にやっぱり悪魔によって、今日の話だったら毒麦の種がまかれているからだ。それによってこの世界もやっぱり良い麦と毒麦が混在する、混ざって存在しているところとなっている。そして毒麦の方がより力を持って良い麦を圧倒してしまうようなこともしばしばある。悪いものを目にしても良い麦がこう苗えていくような、そんな削られていくような思いをするようなこともしばしばある。それが私たちが日々この目で見ているこの世の現実がそうであります。良い麦、毒麦が共に生え育っているこの畑というのは、まさにこの世界そのものなんです。そして今日のメッセージは、この状態が世の終わりまで続く。人類がだんだん進歩して、みんな道徳と倫理を学んで、そしたらみんな悪いことしなくなっていくか、そしてどんどんいい人ばっかりになっていくかというと、そうじゃない。やがては毒麦がなくなり、良い 麦だけの畑になっていくということはない、と今日言ってる。この世の最後の最後まで良い麦と毒麦は混ざった畑のままだと言っている。けれども世の終わりには、終わりの日には毒麦は毒麦、 良い麦は良い麦という区別がはっきりとつけられる。良い麦は蔵の中に、毒麦は焼き払われる。そういう刈り入れの時、収穫の時が、まあ、つまり裁きの時が必ず来る。それは何でか、なんでそんな裁きの時来るのか。それはこの畑全体が、つまり世界が神様のものだからです。良い麦と毒麦が混ざっているからといって、この畑自体が神様と悪魔が共同で所有しているわけじゃありません。共同経営して所有して、私の分をちょっと育てさせてって言ってるんだけど、全部神様のものです。あるいはこの畑の所有権をめぐって神様と悪魔とが争っているわけでもありません。この世界は神様のもの、神様の畑なんです。神様だけが所有しておられる。この畑を支配し、借り入れをする、つまり裁きを行うことができるのは神様お一人なんです。悪魔ができること、それはただ夜中にそっと忍び込んできて自分の種をまいていくことしかできない。その悪魔のまいた毒麦が生え育っていますけれども、それは悪魔が育てているわけではない。神様がご自分の畑にその存在を許しておられるから、毒麦も生えていることができる。最後にはその毒麦がきちんと処理される。悪魔の技の痕跡も残さず焼き捨てる。そのように、たとえ今この世界に悪の力が猛威を振るい、神様を従おうとする者をも圧倒しているように見えても、この世界という畑は神様のものであって、神様がそれを支配しておられて、最後には神様がその悪の力に勝利される。神様こう言っておられます。私がこの世界の責任を負う。最後の最後にはっきりと示す。悪いもの、怖いもの、迫り来るもの、希望を失わせるもの、襲いかかってくるもの、死という敵も、病という敵も、そういうものも終わりの日の後に残しておくことは私はしない。終わりの日にそれらのものを終わらす。私が終わらせる。この世界は私の畑だからだ。だからあなたの存在も人生も私が責任を持つ。それはあなたの人生も私のものだからだ。それが今日イエス様が私たちに語りかけたいメッセージ。このメッセージを聞くとき、私たちは聞きながら、私たちは良い麦と毒麦が混ざっているこの世の現実を見るとき、こんなに、なんでこんな怖いこと起こるんだろう、こんなこと、悪の恐怖に押しつぶされそうになるけれども、押しつぶされることなく最後の希望が見えていますから、終わりの日の光が見えていますから、希望を失わないで、その一筋の希望の光を持ちながら失わないで生きていくことができる。世の終わりにはイエス様がもう一度来られて、すべてを新しくする、新しい天と新しい地を創造してくださる。そこにおいては神様が本当に見える形で私たちと共にいてくださって、私たちの涙をことごとく拭い取ってくださる。怖がる必要ない、もう大丈夫、私がいるから。そしてもはや死もなく、悲しみも嘆きもロークもない、新しい命に生かしてくださる。この毒麦の例えの説明もそのような、この世の終わりにおける神様の、まあ、イエス様の勝利支配を語っているんです。そこに私たちキリスト者の希望があるということを示している。世界は神の畑、教会もこの世の一部であると言えます。神様、キリストの体ありながら地に置かれている、世界の部分の中の一つにもなっている。 そこには良い麦と毒麦が混ざっているという。しかしそれは世と同じように教会もやっぱり神様のもの、神様の畑なんだということです。この畑を支配し導き、最後に借り入れをなさるのはイエス様の父、イエス様のお父様であられる神様だけなんです。ですから私たちは、これ前も語りましたけれども、教会をこの世とは別の良い麦だけの集団のように思ってはならないし、またそのようにしようとしてはならない。悪い人を全部排除して、そのことを毒麦の例えそのものから私たちはすでに聞き取っていたはずです。神様は今はまだ私たち人間がまずは教会を何の汚れもない純粋な本物の完璧な信仰者だけの交わりにしようとすることを今はまだお望みにならない。終わりの日には汚れもしわもない、そういうふうにされるけど、今はまだそうじゃない、そうじゃないことを許しておられ、教会の2000年の歩み、その歴史を見てもまさにそういう純化しようとしようと、純粋な素晴らしい人だけの集団にしようという人々がたくさん現れました。しかしそういうような人々はみんなどういうふうになっていったかというと、非常に独りよがりな小さなグループにしかならなかったんです。良い者たちだけの集まりにしよう、よくよくできている人、よくよく分かっている人、よくよく自分で経験な人たちだけの集まりにしようといったら、どんどんどんどん小さく独りよがりになっている。間違った信仰に陥っていったものもたくさんありました。まっすぐに歩んでいる神様にまっすぐ歩んでいる教会は常に自らの中に毒麦の存在を許してきた、許容してきたということがあります。それはいい加減っていうことなのではない、神様の裁きに信頼しているってことです。委ねているから受け止められるんです。神様がなさってくださるから、それか神様が招いてくれた人かもしれない、そういうふうにして受け止めてきたんです。それは教会を含めたこの世界の全体も神様の畑であって、また神様が支配し導いておられるんだということを信じることによってこそできる。毒麦の例えの説明は神様へのそういう信頼を私たちに与えるので、本日私たちに明らかにされた、隠されていたメッセージ、それは世界は神様の畑である、神の畑であるということです。教会も、教会を含めたこの世界、神様の畑です。神様の所有です。神様がその所有者であって、支配者であって、最終的な裁きを下される方、そのことを教会に連なっている私たち、まあ、だけが知ることを許されているというのも言えます。耳のあるものを聞くがよいというのも言えます。教会は自分たちがこの世界の中で決して特別な汚れのない群れではないということを知っています。教会もこの世界の一部であって、良い麦毒麦が混ざっている。しかし教会だけが知っているのは、この世界全体も教会も神様のものであるということなんです。ここだけが違う。神様が支配しておられる群れだ、神様が支配している世界だから、悪がどうはびこっていても、でもやっぱり神様がそこに共にいてくださるし、そのことに対してちゃんと向き合ってくださるからというふうに見ることができる。そこだけが私たちが世と違うふうにして見て受け止めることができると。私たちはそのことを絶えず忘れるなというふうにして、教会に招かれて導かれています。そしてまたこの福音を、このことをです、神様が世界を所有しておられること、責任持っておられるということを携えて述べ伝えるようにと、イエス様は私たちに命じておられます。今日携えていって私たちが出会う人と一緒にこういうふうに語りかけていきたいということがあります。この世界もあなたの人生も神様のものなんです。今は暗いかもしれない、死にたくなるかもしれない、ふ そうだ、不公平だ、なんでこんな辛いんだ、今はそう思うかもしれない。それは神様がまだ毒麦があること許しておられるからそうなる。しかしあなたの人生もこの世界も終わりの日までそうなんではない。神様が最後にお裁きになる。あなたの涙を、その苦労を、苦しみを、暗さを、それを全部ことごとく拭ってくださる、その涙を拭ってくださる日が来る。そしてよく忍耐した、よく我慢した、愛する子よと、そう言って神様が言ってくださる日が必ず来る。だからこの世界を見るだけで、また自分の人生を見るだけで絶望しないでくれ。そして自分で死のうとする必要なんてない。世界を、社会を、親を、何でも恨む必要はない。復讐は、裁きは私がすると主が言う。そう主が言ってくださるから、今は真っ暗な影のような存在でしかないと思っているあなたも、また終わりの時に御国で太陽のように輝く。このメッセージを聞いている者はもう夜が明け始めています。明け物の光を放ち始めている。もう暗くない。この福音を、このメッセージをあなたは今隣人に、世界に告げ知らせる使命に生かされています。今日もまたこの福音を、神様がこの世界を支配しておられる、この福音を携えて私たちは出ていきます。出ていきたいと思います。最後にイエス様が言われた大宣教命令、ともに聞いて、これと主に感謝したいと思います。私は天においても地においても一切の権能、権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りいたします。父よ、この世界も自分の人生も、また教会の現実も暗くなってしまうような、そのようなことを目の当たりにして、なんでこのようなことになっているか分からず恐れ、暗くなっていた私たちがおりましたけれども、今あなたがはっきりと、それは私が今なおその者たちが存在することを許しているからだと言ってくださいました。だからあなたに委ねます。あの出来事も、私たちの将来も、現実も、あなたが責任を持ってくださる、あなたのものだと言ってくださいますから、あなたにお委ねいたします。そのあなたが終わりの日には必ず報いる、輝かせると言ってくださいます。悪を終わらし、死を終わらし、私たちの労苦を終わらして、ことごとく涙を拭い去ってくださる日を与えると言ってくださっていますから、今あなたとも共に、あなたの子として忍耐を持ってこの世界を歩んでいくことができますように、あなたと共に歩み続けることできますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。